子育て教育。遊びに来ませんか？親子の交流の場。出張遊びの広場、ハグハグ。保護者同士の交流、保育士による子育て情報の提供や子育て相談ができます。子育てサポーターの日。子育てサポーターと制作や手遊びなどを楽しみましょう。以上、いずれも対象は0歳から未就学のお子さんと保護者、妊娠中の方です。それでは、12月、1月、出張遊びの広場、ハグハグ、子育てサポーターの日の会場、期日、時間をお伝えします。なお、ベビー&マタニティの日とお伝えするものは、0歳のお子さんと保護者、妊娠中の方が対象です。まず、出張遊びの広場、ハグハグです。本郷児童館、12月1日月曜日、15日月曜日、17日水曜日、1月7日水曜日、26日月曜日、12月15日、1月26日はベビー&マタニティの日。第4文化センター児童館、12月5日金曜日、8日月曜日、22日月曜日、1月19日月曜日、28日水曜日、12月22日と1月28日はベビー&マタニティの日。城山文化センター児童館、12月3日水曜日、10日水曜日、1月14日水曜日、21日水曜日、12月10日と1月21日はベビー&マタニティの日。アイプラザ、12月2日火曜日、16日火曜日、1月9日金曜日、27日火曜日、12月16日と1月27日はベビー&マタニティの日。地域振興プラザ、12月23日火曜日、24日水曜日、26日金曜日、1月5日月曜日、6日火曜日、20日火曜日、12月26日と1月20日はベビー&マタニティの日。第二文化センター児童館、12月11日木曜日、19日金曜日、1月16日金曜日、22日木曜日、30日金曜日、12月19日と1月30日はベビー&マタニティの日。以上、いずれも時間は午前9時半から11時50分です。第二文化センター2階生活文化施設、12月25日木曜日と1月8日木曜日、午前9時半から午後2時半、1月22日木曜日、午前11時50分から午後2時半、第三文化センター児童館、12月4日木曜日、12日金曜日、18日木曜日、1月15日木曜日、23日金曜日、29日木曜日、12月12日と1月23日はベビー&マタニティの日。時間は午前9時半から11時50分。なお、1月15日木曜日を除く木曜日は午後2時半まで。大丸地区会館、12月9日火曜日午前、9日火曜日午後、1月13日火曜日午前、13日火曜日午後、12月9日午後と1月13日午後はベビー&マタニティの日。時間は午前は午前9時半から11時50分、午後は午後1時半から4時15分です。次に子育てサポーターの日です。本郷児童館、12月11日木曜日、1月22日木曜日、第4文化センター児童館、12月18日木曜日、1月15日木曜日、城山文化センター児童館、12月16日火曜日、1月13日火曜日、アイプラザ、12月9日火曜日、1月20日火曜日。以上、時間は午前10時半から11時45分。第二文化センター児童館、 12月4日木曜日、1月8日木曜日。時間は午前10時半から11時45分。第3文化センター児童館。12月17日水曜日、1月21日水曜日。午前10時半から11時45分。以上です。問い合わせは、遊びの広場紅葉台。電話 370-0106 番です。東京都母子及び父子女性福祉資金の貸付。都内に6ヶ月以上在住の一人親家庭や配偶者がいない女性で貸付が自立につながると判断され、返済の計画を立てられる方に、就学、就職等の資金を貸し付けます。限度額があります。東京都母子及び父子福祉資金。対象、20歳未満のお子さんなどを扶養している方。東京都女性福祉資金。対象、次のいずれかに該当する女性。25歳以上で、親、子、兄弟姉妹などを扶養している方。年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方、または40歳以上で婚姻歴がある方。以上、いずれも申し込みは窓口で。申請には面談が必要です。要予約。申請から資金の交付までは通常1ヶ月以上かかります。申し込み、問い合わせ先は、子育て支援課、手当女性係です。まちづくり。抑制します。年末年始道路工事。年末年始の道路混雑と事故防止のため、道路工事、専用工事等は、緊急の場合を除き、抑制します。工事抑制期間、12月24日水曜日から1月4日日曜日、道路専用の年内着手申請受付期限、12月12日金曜日です。問い合わせは管理課管理係です。稲城市公共下水道事業計画変更案の縦覧。意見のある方は縦覧期間中に意見書を提出できます。期間は12月12日金曜日から25日木曜日。なお、土曜日、日曜日は、市役所1階、当直員室前で閲覧のみできます。内容、事業計画区域の変更、期間の延伸。会場、問い合わせは、下水道課、計画工事係です。送らない、求めない、受け取らない。12月、1月は、政治家の寄付禁止 PR 強化期間。政治家が選挙区内の人や団体にお金や品物を送ることは法律で禁止されており、違反すると処罰されます。有権者が政治家に寄付をするよう勧めたり、要求したりすることも禁止されています。また、脅したり政治家を陥れる目的で、寄付の勧誘や要求をすると罰則の対象となります。詳細は総務省ウェブサイトをご覧ください。違反となる例です。お祭りへの寄付や差し入れ、町内会の集会や催し物への寸志、差し入れ、落成式、開店祝いの花輪、お歳暮等の贈り物、秘書や家族などが代理で出席する場合の結婚祝いや香典、葬式の花は強化、病気見舞い。問い合わせは選挙管理委員会事務局です。明るい選挙啓発ポスター作品展。令和7年度明るい選挙啓発ポスターコンクール稲城市審査会で選ばれた作品の展示を行います。ぜひご覧ください。作品展示日程、展示期間と会場です。12月18日木曜日から23日火曜日、 スーパー三和稲城店。12月25日木曜日から1月6日火曜日。中央文化センター。1月8日木曜日から13日火曜日。第二文化センター。1月15日木曜日から20日火曜日。第三文化センター。1月22日木曜日から27日火曜日。アイプラザ。いずれも施設休館日を除きます。展示スペースの都合上、近隣校の作品に限って展示する場合があります。問い合わせは選挙管理委員会事務局です。市民団体情報ステーション。市民団体を紹介する専用のウェブサイトです。団体紹介や団体主催のイベントを掲載できます。こんな方におすすめ。会員を募集したい。趣味の団体を探したい。墨字盤4面に専用サイトの二次元コードが掲載されています。問い合わせは、秘書広報課、広報校長係です。12月1日月曜日から7日日曜日、冬の東京交通安全キャンペーン。年末に多発する交通事故、渋滞の防止を目的として実施します。高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。都内における交通事故死者数のおよそ4割が歩行者で、その半数以上を高齢者が占めています。歩行者による信号無視や横断違反が認められるケースが少なくありません。道路を横断するときは、横断歩道を利用することはもちろん、必ず信号を守りましょう。夕暮れ時と夜間の交通事故防止。日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間の重大事故が増加する傾向にあります。歩行者や自転車の方は、明るい服装や反射材用品を身につけましょう。また、夕暮れ時の事故を防ぐために、車のライトは早めに点灯しましょう。ハイビームを適切に使用し、歩行者の存在や前方の状況を早めに把握しましょう。二輪車の交通事故防止。都内の交通事故死者数のおよそ4分の1が二輪車です。二輪車の交通事故は高い確率で怪我をし、重傷事故にもなります。頭部を守るヘルメットや、胸部、腹部を守るプロテクターを正しく着用し、交差点やカーブの手前では十分に速度を落としましょう。自転車等の交通ルールの理解、遵守の徹底。自転車の交通事故死者数、事故に占める自転車関与事故の割合は増加傾向にあります。自転車にも一時不停止や信号無視等の法令違反が認められますので、交通ルールやマナーを守りましょう。また、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対し、青切符制度が導入されます。特定小型原動機付き自転車。特定小型原動機付き自転車を利用する際は、ヘルメットをかぶり、交通ルールとマナーを守りましょう。飲酒運転の根絶。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転の恐れのある人に、車両や酒類を提供する行為、飲酒運転の同乗者も罰せられます。違法駐車対策の推進。路上の違法駐車は交通事故を誘引する危険性が高く、渋滞の原因にもなります。また、近隣住民の方の迷惑や、緊急車両、路線バスの走行の妨げにもなりますので、路上駐車はやめましょう。問い合わせは、管理課交通対策係、または多摩中央警察署、電話 042-375-0110 番です。シャッター。 薬物乱用防止関係功労者知事感謝状を受賞。10月23日、都民ホール。池田澄子氏、東京都薬物乱用防止指導員は、長年の活動が認められ、その功績が顕著であることから、薬物乱用防止関係功労者知事感謝状を受賞されました。東京都消防法賞を受賞。10月29日、市役所。稲城市消防団の石井義行氏、団本部副団長、田中俊平氏、第8分団長が長年の活動が認められ、その功績が顕著であることから、東京都消防法賞を受賞され、市長へ表敬訪問しました。